それでは今朝のメッセージの聖書箇所を朗読させていただきます。黙示録の第2章18節から29節、黙示録第2章の18節から読みたいと思います。では朗読します。ティアティアにある教会の天使にこう書き送れ。目は燃え盛る炎のようで、足は真鍮のように輝いている神の子が次のように言われる。私はあなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている。さらにあなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っていることも知っている。しかしあなたに対して言うべきことがある。あなたはあのイゼベルという女のすることを多めに見ている。この女は自ら預言者と称して私のしもべたちを教え、また惑わしてみだらなことをさせ、偶像に捧げた肉を食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を床に伏させよう。この女と共にみだらなことをする者たちもその行いを悔い改めないならひどい苦しみに合わせよう。またこの女の子供たちも撃ち殺そう。こうして全教会は私が人の思いや判断を見通すものだということを悟るようになる。私はあなた方が言ったことを行ったことに応じて一人一人に報いよう。ティアティラの人たちの中にいてこの女の教えを受け入れず、サタンのいわゆる奥深い秘密を知らないあなた方に言う。私はあなた方に別の重荷を負わせない。ただ私が行くときまで今持っているものを固く守れ。勝利を得る者に私の技を終わりまで守り続ける者に、私は諸国の民の上に立つ権威を授けよう。彼は鉄の杖を持って彼らを治める。土の器を打ち砕くように、同じように私も父からその権威を受けたのである。勝利を得る者に私も明けの明星を与える。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。以上です。イエス様が七つの教会に送った手紙の、第四番目の手紙を今週は学びたいと思います。それは今読んでお分かりのようにティアティラというですね、町にあった教会への手紙なんですね。ティアティラという町、これは非常に商業の盛んな土地であったと言われています。特に染色業、それから毛織物業の取引が中心的に行われていた町だと言われているんですが、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、使徒言行録の16章にですね、この、ティアティラ出身のリディアという女性が登場しまして、紫布の商いをしているという、ね、ことで、熱心な信者であるリディアという女性が登場しますが、それがこのティアティラ出身ということなんですね。実はこのティアティラという町はこの7つの教会があったという、7つの町の中では一番小さな町であったと言われています。軍事的にも政治的にも文化的にも、商業の町であったといってもそういう商業的な意味でもですね、重要性としては非常に小さい、そういう町であったと言われているんですが、しかし一方でですね、このティアテラに宛てられた手紙っていうのは7つの教会の中で一番長いんですね。そこに大きな意味があるかどうかは別としても、こう世間的な評価というものと神様のイエス様の評価というのは、観点というのはやっぱり違うんだなということをちょっとこう考えさせられることではないかなという気がしますね。では一体このイエス様はこのティアテラの教会にどんなメッセージを送ったんだろうか。まず第一に19節をもう一度読んでみたいと思いますが、私はあなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている。さらにあなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っていることも知っている。これはお褒めの言葉ですね。この7つの教会も 4つ目ですから、皆さんもそのパターンにお気づきのことと思いますが、7つの教会への手紙の中でイエス様はまずその教会の良いところを必ず最初に取り上げて褒めているんですね。これは素晴らしいということを、ある意味こう諸手を挙げてですね、心から喜んでくださる、褒めてくださる。しかしそれと同時にその教会が抱えている欠点、問題点というものもはっきりとイエス様は指摘します。それはイエス様がどんなにこの教会を愛していたか、 ということであるわけですけれども、その教会をダメにしてしまうと思うような、そういう欠点、そういう問題点があれば、イエス様ははっきりとそれを指摘して、それを悔い改めるように、それをこう取り除くように、導かれると言っていいと思うんですね。このティアテラ教会の長所は、ではどういうことであったか、これを読むとすぐ分かりますが、このティアテラ教会というのはとてもある意味でこう健全な教会であった、健全な信仰を持つクリスチャンの集まる教会であったということが分かります。ある人牧師はですね、ここに健全な教会とはどういう教会であるかという一つの典型を見ることができるなんてね、すごいことを書いていましたけれども、それはどういうことかというと、愛と信仰、そして奉仕と忍耐において成長し続けている教会だということですね。愛、信仰、奉仕、忍耐。使徒パウロがコリントの信徒への手紙の第1の13章というところで、有名な愛の章というところですけれども、最高の道としてですね、この愛というものを説いていますね。そしてどんなに大きな信仰を持っていたとしても、もし愛がなければそれは何の意味もないと。たとえ自分の体をね、人々を助けるために焼かれるような、ね、身を投げ出して捨てるような、そういう行為を持ったしたとしても、そこに愛がなければそれは何の益にもならないのだというふうに教えていますよね。それほど愛というものは大切であって、愛から生まれ出てくる信仰でなければそれは本物の信仰ではないのだと、またある意味ではこの愛と信仰というのは常にこう車の両輪のようなものでね、どっちが片っぽを欠けてもそれはおかしなものになってしまう。そうですよね。どんなに素晴らしい愛があると言ってもね、そこに実際にこう本当のこう信仰がつながってこなければ、それは絵に描いた餅のようなものになってしまうわけで、やっぱり愛と信仰というのは常にこう一つのものとしてバランスを保っていなくてはならない、両方が一緒になくてはならない、そういうことであろうかと思うんですね。そしてその愛と信仰の上に初めてそこから奉仕というものが生まれてくると。この奉仕と忍耐ということが言われていますけれども、神様への真実な愛と信仰があるところに健全な奉仕が生まれると言っていいと思うんですね。愛による奉仕が欠けた信仰は、どんなに熱心であってもそれはおかしなものと言っていいんだろうと思います。本当の奉仕というものはこう必ずですね、実を結んでいく、そうでないと愛は観念的であって、いわゆるこう絵に描いた餅のようなものになってしまうと言っていいんだろうと思いますね。愛は必ず奉仕というその行動に現れてくるということですね。そしてその奉仕にとって、奉仕をしていく上で大切なのが忍耐であると言ってもいいでしょうね。神様のために奉仕しますと言ってもね、最初のうちは勢いよくこう進むんですけど、やっぱりしばらく経つと勢いがなくなってくる。それをこう貫き通すということのためには、やっぱり忍耐が必要なわけですね。気が向いたらやるけれども、大変になったらやめます。それは趣味やボランティアとは言えるかもしれませんが、決して奉仕とは言えない。やっぱり奉仕って忍耐がいるものであって、それを継続し貫き通していくために、真実な信仰から生まれる忍耐というものが大切だということであろうと思いますね。このティアテラの教会はそういう意味で、愛、信仰、奉仕、忍耐という意味でイエス様の目から見て非常に褒められるべき、そういう教会であったと言ってよろしいんだろうと思いますね。私たちもそういう意味で、この教会から学ぶ点がしっかりあるのではないかなという気がしますね。愛と信仰において、そして奉仕と忍耐において成長し続ける群れでありたい、成長し続けるクリスチャンでありたい。しかもこの教会は19節の後半にね、さらにあなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っていることも知っていると言われてますよね。これは7つの教会のうちの最初の手紙、エフェソの信徒へのエフェソの教会ね、の中ではエフェソの教会最初はすごかったんですけど、あなた方は初めの頃からの愛にから外れてしまったと言われてますよね。だんだんこう勢いが、なくなってきたということですよね。でもこのティアテラの教会はあなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っているって言われてますからね。すごいですよね。さらに忍耐深く、信仰深く主に仕え、愛を持って、神と人に仕えるという、そういう信仰が成長してきていたということがよくわかると思うんですね。 まあ、こんなふうにこのティアテラの教会は非常に模範的な、そして健全な信仰のある教会であったと言っていいんだろうと思いますね。まあ、しかしそれに続く20節からのところでは、まあ、これは他の手紙と同じようですけれども、この問題、この教会の中にあった問題点というものが、指摘されています。教会はたとえ健全であったにしても決して完璧ではないということですね。健全ではあるという一方で、やっぱりそれぞれの教会にそれぞれにの問題点とか欠点、あるいは弱点というのがあってですね、やっぱりイエス様はそういうこともはっきりとお示しくださる。それは教会を本当に完璧なものとして立て上げていくためにどうしても必要な指摘であると言ってよろしいんだろうと思いますね。じゃあ一体このティアティラ教会の問題点はどこにあったか、20節を読んでみたいと思いますが、しかしあなたに対して言うべきことがある。あなたはあのイゼベルという女のすることを多めに見ている。この女は自ら預言者と称して私のしもべたちを教え、また惑わしてみだらなことをさせ、偶像に捧げた肉を食べさせている。ここで叱責されている点は何かというと、イゼベルという女のすることを多めに見ているということですね。これはいろんな説が実はあるんですけれども、まあ、一言で言えば霊的あるいは信仰的に誤った教え、あるいは異端の教えと言ってもいいんですが、霊的信仰的な異端、誤った教えに対するとの対処の仕方が甘かったということですね。その点がここで指摘されていると言っていいと思いますね。実はこのイゼベルっていうのは本名ではなくて、おそらくある女性のことをイゼベルという旧約聖書のね、悪名高い一人のお妃がいたんですけど、その人の名前を使って指摘していると言われているところなんですけれども、一説によるとこのティアテラの教会には非常にこう影響力を持った、ある意味こう教会を牛耳ることのできるようなね、そんな力を持った一人の婦人がいたと、女性がいたと。ところがこの女性はクリスチャンであってもちろん信仰深い人であったんですが、いつの間にかこの世の在り方というものをこう受け入れてしまってですね、まあ、世俗化してしまうということですよね。そしていつの間にかその誤った教えの中に生きるようになってしまった、そういう影響力が教会の中にこう、行き渡りつつあったということなんですね。その婦人がしたことっていうのは、その神様を信じていると同時に予的なこととも上手にこう手をつないでですね、これはもう前回も学んだバラムの教えとかニコライ派の教えっていうことと似ているわけですけれども、同じなんですが、いわゆる世俗化を教会に持ち込んで教会を堕落させてしまう危険があったということですね。まあ、しかし一方でイエス様はこの女性ももちろんクリスチャンであって救われるべき存在ですから、彼女に悔い改めのチャンスを与えてくださっている。まあ、そんなことでイエス様はおそらくこの時直接この女性の名前を名指しでここで手紙に書くんじゃなくして、旧約時代の悪名高いイゼベルという女性の、ね、名前を使って、まあ、ここで指摘したんだろうと、問題点を指摘しているんだろうと、まあ、それが大体一般的な、説と言っていいと思うんですね。この旧約聖書に登場するイゼベルという女性、皆さんもご存知な方も多いと思いますけれども、ユダの王アハブという王様がいたんですが、そのアハブ王のお妃となった人なんですね。彼女はイスラエル人ではありませんでした。異邦人の女性、まあ、当時は王様がね、力があるときには異邦の国からもいろんなお妃とか、あるいはそうですね、そばめをね、めとるということがたくさん行われていたわけですけれども、まあ、この女性もそういった一人としてアハブ王のお妃になった人なんですが、まあ、当時その外国から、そのイスラエルの国にお嫁にやってくるという時には、まあ、他の国でもそうだったそうですけども、その外国でのいろんな文化あるいは宗教というものも一緒に持ち込むことが許可されたことが多かったんですね。このアハブ王様もおそらくこのイゼベルという女性をお妃に迎える時には、そのイゼベルが元いた国の宗教や文化も一緒に取り入れることを許したんじゃないだろうかと言われています。まあ、そんなことでこのイゼベルは自分の生まれ故郷の偶像神バールとかアシュタロテというね、そういう神々をこう持ち込んできてですね、でイスラエルの神を拝むと一緒に他の神も拝むというね、 全部何でもかんでもこう取り入れてしまうというそういうあり方を持って結果的にイスラエルを堕落に導いたというそういう影響力を持った女性だったんですね。この女性が雇った偶像に仕える祭司たちと戦ったのがあの預言者エリアという人で、これ有名ですよね。カルメル山というね、なんか美味しそうな山の名前ですけども、その山の上で400人の偶像に仕える祭司とたった一人の神に仕える預言者エリアが戦ってですね、天から誠の神であれば天からその火を降らせてですね、その祭壇に捧げた捧げ物を一瞬にして焼き払ってしまう、それをこう競い合うというその戦いが行われたのがこの有名なカルメル山での戦いですよね。まあ、そこで当然預言者エリアが勝つわけですけれども、それによって祭司あの偶像に仕える祭司たちはみんな皆殺しにされてしまうわけですが、それを見てですねイゼベルというこのお妃はエリアを憎んでエリアを殺すための使いを送った、まあ、そんな出来事も記されていますね。つまりこのイゼベルというのは神の民の中に偶像崇拝とか予的な考えを持ち込んで信仰を堕落させる、そういう働き、そういうことを意味していると言ってよろしいんだろうと思います。じゃあ具体的にこのティアテラの教会でどういうことが行われていたのかということなんですが、実はティアテラの教会は先ほども言いましたが商業の盛んな町でした。で、そのそれぞれのその職業に応じてこの職人組合、これギリシャでギルドっていうのがありましたけどね、そういうものがたくさんあったそうで、ある職業に就くためにはその職業の職人たちの作っている組合に参加するっていうことが義務付けられていた。そうでないと商売ができなかったんですね。まあ、そこまではいいんですけど、そのそれぞれの職人組合にはそれぞれの神様が祀られていてですね、その職人の組合に入るためには結局その、職人たちの拝んでいる神を一緒に拝まなきゃならない。会合が開かれる時にはそのまずその神への礼拝がまず行われて、それから神に捧げられた肉とか食べ物がね、食卓に出てきてみんなで会食をする、まあ、つまりティアティラという町で何かの商売をするためには必ず偶像にこう関わらざるを得ないという状況があったわけですね。さあそんな時クリスチャンどうするか、ティアティラの教会の人々は迷っていたんだと思いますが、このイゼベルという名前で、まあ、呼ばれている女性は非常に教会の中で影響力を持った人であった、信仰深い人であったんだと思いますが、しかしこの世的にも力のある、この世的にもまあやり手な人だったんでしょうね。クリスチャンがこの世で商売をうまくやっていくためにはこう信仰と職業は別だから、商売は別だからそれを分けましょうということで、商売で偶像に関わっていいんだ、そういうことをどんどん許可して取り入れようとした人であっただろうと言われてるんですね。ある意味これなんか分かりやすい気がするし便利な気がしますよね。でも結果的にそれはクリスチャンのあるいは教会の信仰を堕落させるものであった。世俗化っていうのは非常に都合のいいことを言うんです、うん、そうであったらいいなってね一瞬思うかのような、でも結果的には信仰をダメにしてしまう、力を失わせてしまう、純粋なその信仰というものを、壊してしまう、そういう力のあるものだと言っていいんだろうと思いますね。バークレーという神学者はこのことについてこんなことを述べています。ティアティアのイゼベルとはキリスト教会の純潔な生活と礼拝を堕落させた悪影響を指しているに違いない。その意図するところは教会を破壊することではなくて教会に新しい方法、新しい生活を持ち込むことであったが、それが実際には信仰を堕落させる結果となったことを特に覚える必要がある。イゼベルとは自分の都合の良いようにキリスト教を変えようとするもの、イエス・キリストの教えを改善できると考えているものの類である。結構するということを語っていますよね。聖書が教える通りの信仰ではなくして、この世と妥協しながら適当にこう変えていこうとする、それはあの個人的な意味でも起こり得ますし、教会の中にもそういう考え方が入り込んでくる危険っていうのはいつでもあるんだと言ってよろしいんだろうと思いますね。イエス様はこのイゼベルのような女性を放っておくことは正しくないとこのティアテラの教会に迫りました。 彼らは先ほども言ったように愛があって信仰があって忍耐強く良い奉仕をしている人たち、そういう意味で健全なんですよね。でも彼らにも問題があった。そういった世俗化を持ち込むような教え、そういった人物に対してそれを勝手に、放っておいた、あるいは見て見ぬふりをしていた。皆さん、これって実際どういうことなんでしょうね。一人一人は信仰深くて真面目で純粋な信仰を持って神に仕えて生きていたんですよ。でも教会の中にそういう世俗化を、ね、持ち込むようなそういう教えとかそういう人物を放っておいた、あるいは見て見ぬふりをしていた。これ皆さん具体的にどういうことかってこうお分かりですかね。おそらくこれは私が思うにティアテラの教会あるいはクリスチャンたちの欠点はどこにあったかというと、誤った教え、あるいは異端、あるいは偶像、あるいは悪霊と言ってもいいのかもしれない。信仰をダメにしてしまうような危険のある人物とか教えに対してしっかり対処する、あるいは戦うという一面を欠いていた。本人は真面目に神に従っていこうとしてるんですよ。でもそういったものを邪魔しようとするその力、勢力に対してしっかりと対抗するという一面を欠いていた。それがこのティアティラ教会の問題点であったということができるんじゃないかと思うんですよね。信仰には戦いという一面があります。自分がしっかりと信仰を保っていく、そこにも戦いはあるんですけれども、やっぱり誤った教えとか誤った考え方とかそういうものとしっかり戦うという姿勢を持っていないと、いつの間にやらそういったものが自分にあるいは周りにも影響を及ぼしてですね、力を失わせてしまう、喜びを失わせてしまう、純粋な真剣なそういう思いを汚らわしてしまう、そういうことが現実には起こりうると言ってもいいんだろうと思いますね。だからこそイエス様はご自分の弟子たちに教えられました。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさいって。そういう部分が信仰には必要ってことですよね。いつも悪魔と戦ってはそういうことじゃないですけど、信仰生活の中で悪魔と抵抗する、悪魔に対抗するっていう一面が必要な時があるっていうことです。そのことを忘れるといつの間にか悪魔にやられてしまう。そういうことを私たちはしっかり覚えておく必要がある。またイエス様はある時弟子たちにこうおっしゃいました。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。有名ですね。蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。私たちは鳩のように素直な信仰というものが基本的に必要なんですが、しかしそれと同時に蛇のような賢さ、そして悪魔と対抗するはっきりとした意志と信仰を持つ必要がある。そういう面を欠いていると、このティアテラン教会のような叱責を受けるということがあり得るということですね。さて、ところでこのような問題、このティアティラの、にあった問題に対してイエス様は一つの解決の道を示されました。それは悔い改めという道なんですね。21節と22節を読んでみたいと思いますが、私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を床に伏させよう。この女と共にみだらなことをする者たちもその行いを悔い改めないならひどい苦しみに合わせよう。この21と22節の中でイエス様は3回も悔い改めという言葉を使っていますよね。私たちは罪に陥らないに越したことはありません。そうですね、罪に陥らないように私たちは毎日御言葉により頼み、聖霊の導きに聞き従って生きるということはとても大切なんですが、しかし正直言うと残念ながらこの地上の生涯において私たちが一度も、クリスチャンがですよ、クリスチャンになってから一度も罪に陥らないかというと、やっぱり小さい大きいは別としていろんな罪に陥ることがあるわけですよね。ですから現実的には私たちは罪に陥らないことも大切であるとともに、罪に陥ってしまった時にどう対処するかということをしっかりと身につけておくことも、これも同じように大切なんですよね。そのことのための 道、それが悔い改めであるとイエス様は教えられたわけです。私たちが本当に神様を信じていこうとするときに、第一に大切なこと、それは悔い改めですよね。悔い改めることなくして、私たちはキリストを信じて救われるということはありません。信じて救われるというときに自分の罪を悟り、その罪を悔い改めることをなくして、私たちはイエス様を信じて歩み出すということができないわけですね。また悔い改めるということなしに、私たちは神様をより深く知っていくということもできないと言っていいと思います。そして先ほども言ったように、この悔い改めるということこそが、私たちが間違いに陥ったときにですね、再び神に立ち返る唯一の道である、基本的な手段であると言っていいでしょうね。まあ、このことなしに人間は神に立ち返ることはできない。それが悔い改めだということです。では具体的に悔い改めってどうすることなんでしょうかね。皆さんの悔い改めのイメージってどうですかね。悔い改めるって言うと、なんか涙流してごめんなさいっていうこと、まあそういうこともあるとはあるんですけれども、でもそれだけでは決してない。悔い改めというのは、まず第一に自分が行ったその悪い行為、あるいは罪というものですね、それを具体的に行った悪い行為を神様の前にはっきり認めてお詫びをするということがから始まりますね。つまり自分の罪をしっかり示されたように認める、そして神の前にそれをお詫びをするということ、それが第一のステップです。そのことがわからないと本当の悔い改めをすることはできませんね。第二に悔い改めとは、その罪を認め告白した、お詫びをした、それによって神様がその罪を許してくださった、その許しを受け取るということが2番目に必要なことですね。神様は私たちが真実にその罪を認めてお詫びをするときに、必ずその罪を許してくださいます。そしてその罪の汚れから私たちを清めてくださいます。そういうことを私たちはある意味毎日の生活の中でいつでも繰り返しながら生きていくのがクリスチャンライフなんですね。それぐらい私たちはこの世の中で生きてますから、いつの間にか罪に汚れるということがあるんです。職場でいろんな声を聞いたり言葉を聞いたりね、人間関係いろいろ争ったり、家庭でもあるかもしれませんね、学校でもあるかもしれない。そんな中で私たちはやっぱり罪と汚れに染まってしまうんですね。だからこそ朝に夕に主の前に出て、その罪を告白し、許しと清めをいただく、その繰り返しをしていかなければ、私たちはいつの間にか汚れがいっぱいに溜まってしまう、そういうことが起こりうるわけですね。そういう意味で私たちは悔い改めを通して許しをいただく、まあこうリセットしていくようなことですよね。これはとても大切なことなんだと思います。心をリセットして、許しをいただいて、清めをいただいて、こうすっきりした思いで新しい一日を、また次の一週間を始めていくということ、そのためにこそ毎日のディボーションがあり、またこういう礼拝もあると言ってもよろしいんだろうと思いますね。まあ、しかし時にはある人はね、こう許された実感というのはなかなかないなっていう人もいますよね。まあ、一つの問題は、本当は罪ということがよく分かってないという問題があるでしょうね。罪が分かって初めて許しということも分かります。もう一つは、許された実感という時に自分のその感情の前にですね、イエス様の約束の御言葉に立つということが大切なんですね。なんか許された感覚はないな、でもイエス様はっきり罪を告白すれば許すって約束してくださっている、だからその御言葉に立つ、そこが信仰です。私の実感はまだピンときてないんだけど、イエス様は許してくださるとおっしゃった、だからあなたの許しを信じますっていうのが信仰ですよね。そういう意味ではっきりと御言葉の上に立つ、そのことを確認する必要があるのだと思います。そして第三に悔い改めとは、神様からの許しの確信をいただいたら、その確信に従って行動していくということ、生きていくということ、そのことがとても大切ですよね。私たちは悔い改めを通して許しと清めをいただいて、新しい方向に向かって許されたものとしての生き方を始めていく、つまり何かの在り方が変わっていくんですね。行動がパターンが変わっていくんですよね。それが悔い改めというものです。まあ、こんなふうに悔い改めというのは、まず お詫びをし、また許しをいただき、その許しの確信に立って生きていく、行動していく、その3つの要素があるということですね。これが真実な悔い改めであって、神様はそういう悔い改めのチャンス、機会をいつでも私たちに与えようとしてくださっている。このイゼベルと言われているような女性にもイエス様は悔い改めの機会を与えたって言われてますよね。しかしそれをもし拒んでしまうとしたら、その人は神様の祝福は得られません。そうですね、イエス様を裏切ったと言われているユダ、彼に関しては彼は初めからイエス様を裏切るようになっていたとね言われているようなところがありますけれども、まあ、しかしそう定められていたということでは決してないですね。つまりユダにも悔い改めの機会、チャンスっていうものをイエス様は与えていたんです。最後の晩餐の席でイエス様は弟子たちの前で私を裏切る者がいるってことを言いましたね。でもユダであるっていうことを知っていましたが、それを言っていません。それは悔い改めるチャンスを与えたってことですよね。またイエス様はその晩餐の席で弟子たちの足を洗いました。間違いなくユダの足も洗った。それもまた悔い改めの機会を与えたっていうことでしょうね。さらには最終的にゲセマネの園で祈っていた時にユダがやってきてイエス様を口づけしてですね、官権に売り渡した。その瞬間も近づいてきたユダに対してイエス様は友よと言って呼びかけている。これもまたユダに悔い改めのチャンスを与えたと言っていいでしょうね。しかしユダは皆さんもご存知のようにそのチャンスを受け入れることはありませんでした。結局彼はイエス様を売ってしまった。そしてそのことの罪のゆえに最終的に彼は自殺せざるを得なくなってしまった。神様からの審判に、審判を受けたと言っていいんだろうと思いますね。悔い改めというのは悔い改めの機会が与えられている時にしなければなりません。やがてその機会が取り去られる時もあるということですね。そのチャンスを逃してしまうならば取り返しのつかないことが私たちの生涯にやってくることもあるということ、これはユダの生き方を見ればはっきりと教えられているところなんだろうと思いますね。ですから私たちは神様が心に示すことがあったら素直にそれを受け止めて悔い改めて許しと清めをいただく、そのことを謙虚に受け止め続け、謙虚に成し続けていくことが大切だと言ってよろしいんだろうと思いますね。神様は今も私たちに悔い改めのチャンスをくださっています。これは恵みなんですね。憐れみなんですね。猶予なんです。もし神が罪を即座に裁くお方であったとしたら、私たちはとっくの昔に地獄に落ちてるんです。でも神が罪を猶予される、罪の罰を猶予される、恵みによって待っていてくださる方であるからこそ、私たちはこうして救われて神を礼拝する者として今生きているんですよね。この地上も今こうして保っているのは神が罪の罰を猶予されているからなんですね。そういう意味で悔い改めのチャンスというのは神の恵みであると、アグスティヌスという有名な神学者が昔言いましたが、彼はこう言っています。神の恩寵の中で最高の恩寵は悔い改める機会を神が与えられたことだ。これは恵みなんだってことですよね。なんか悔い改めるっていうとね、なんか悪いことしてごめんなさいって言ってなんかあんまりしたくないなってイメージがあるかもしれませんが、いやそうじゃない、これは恵みなんだ。悔い改めることができるっていうのは神様の恵みなんだ。それによって私たちは神との平和な交わりをもう一度回復して、本当に心すっきりとですね、神様と平和な交わり、平安の交わりの中に力強く生きていくことができるようになる。それが悔い改めの道なんだということですね。そういう意味で私たちは神様からの恵みを決してないがしろにしてはいけない。いいですか皆さん、神様は私たち一人一人、皆さん一人一人に悔い改めるチャンスを今日も与えていてくださる。その導きを聞いた時に素直に主の前にへり下って罪を悔い改め、許しと清めいただく、これが私たちに与えられている祝福の道だということですね。最後にイエス様は このティアテラの教会の信徒たちに、進めと約束を与えました。それを見て終わりたいと思いますが、24節からですね。ティアテラの人たちの中にいて、この女の教えを受け入れず、サタンのいわゆる奥深い秘密を知らないあなた方に言う。私はあなた方に別の重荷を負わせない。ただ私が行く時まで今持っているものを固く守れ。勝利を得る者に私の技を終わりまで守り続ける者に、私は諸国の民の上に立つ権威を授けよう。彼は鉄の杖を持って彼らを治める。土の器を打ち砕くように、同じように私も父からその権威を受けたのである。勝利を得る者に私も明けの明星を与える。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよいとあります。まずイエス様はここで、私はあなた方に別の重荷を負わせない、ただ私が行く時まで今持っているものを固く守れとおっしゃってますね。イエス様が与えてくださる荷、あるいは首輝っていうのは軽いって言われてますよね。その軽い首輝以外に別の重荷を負わせることようなことはなさらない。これはありがたい言葉ですよね。イエス様は決して私たちに負えられ、私たちが負うことのできないような重い重荷を負わせることはない、別の重荷を負わせることはない、ただ今持っているその道をしっかりと固く守るようにとおっしゃっている。それがイエス様の進めということですね。そしてその道をしっかり固く守って生きていくものに、神様は勝利を収めさせてくださる。この7つの教会の手紙の、ね、キーワードの一つですね。勝利を得るものって、なんでイエス様は7つの教会にこの手紙を書いたか、それはこの教会がクリスチャンたちみんなが勝利を得るものとして生きてもらいたいということですよね。そのために必要なことは、悔い改めて主に立ち返り、その道をしっかり固く保つ。そうすればキリストが勝利を得るものとしてくださるということですね。そして勝利を得るものに与えられる祝福というものが、この26節の後半に書いていますね。私は、26節最初から読みますが、勝利を得るものに私の技を終わりまで守り続ける者に、私は諸国の民の上に立つ権威を授けよう。諸国の民の上に立つ権威を授ける、これは皆さんぜひ覚えておいてくださいね。クリスチャンはやがて新しい天と地においてイエス様と共にこの世界を治めるリーダーの一人一人になっていくってことですね。何がしかの役目が与えられるってことですよ。って思うかもしれませんけどね、そういうことがここで言われている。本来治める支配する権威はイエス様にあるんです。でもイエス様に信頼してイエス様に聞き従い通した、そういった生涯を生きた者には、救いとともにイエス様とともにこの世界を治める、そういう役割を権威を預けてください、授けてください。これがここで言われている約束ということですよね。それに対して2つの例えが言われています。27節、彼は鉄の杖を持って彼らを治める、土の器を打ち砕くように。これは当時の世界にあった慣習だったみたいですけども、当時王様が他の国と戦いをして勝利を収めた、その時に勝利の記念、祝賀典を開くわけですね。その時に国民がみんな集まってきて、王様が王座に座っているんですが、そこにこう土の器、土で作った器がこう置かれます。その器にはその勝利を収めた国の、つまり負けた国の名前が書いてあるんですね。その土の器が、いくつかこう置かれまして、そうイエス王様がですね、その前に王座に座って、そして鉄の杖でですね、みんなが見ている前でその土で作った器をブワーンとぶち壊すんです。パーンとこう破壊されるわけですけども、このように私は勝利を収めたっていう、そういう儀式が行われたっていうんですね。つまりその儀式を今イエス様がここ取り上げて、あなた方の勝利もこのようなもの、つまり決定的な徹底的な勝利というものを意味していると言われているんですね。なんかこう目に浮かびますよね。バーンと割られるその瞬間、このようにあなた方も勝利を収めてキリストと共に世界を支配するものとなるのだ。それがここで言われているその土の器を打ち砕くようにという意味ですね。 そしてもう一つは28節、同じように私も父からその権威を受けたのである、勝利を得る者に私も明けの明星を与える。明けの明星ってこれ皆さん金星のことですよね。夜明け前にひときわ明るく光るその星、金星ということですけれども、実はこの金星っていうのはローマ帝国においては支配を意味する星であると言われています。ローマの皇帝はそんなことでこの金星を自分の胸のところにこう飾りつけたりね、いろんなものにこの金星をのマークをつけて支配を表したと言われているんですね。その支配を意味する明けの明星をあなたに与える。つまりこれはキリストと共に世界を支配するものとなるということの、まあ一つの、まあ、象徴的な意味としてですね、そのことが書かれてあると言っていいんだと思いますね。私たちは健全な信仰を持って神様から認めていただけるような、そういう教会、そういうクリスチャンでありたいと心から願います。そして教会にも自分たちの生活や心の中にも知らぬ間に入り込んでくる偶像崇拝、世俗化という、そういうイゼベルの働きに対してですね、きっぱりと対抗していくことができるように、戦って勝利を得ていくことができるようになっていきたいと思いますね。そしてたとえ足をすくわれるようなことがあったとしても、私たちには悔い改めの道が開かれているという、それは主の恵みであって、私たちいつでもその恵みが与えられた時に主の前にへり下って許しと清めをいただいて、新たにリセットしてですね、新しい一歩を始めていくことができる。これもまた素晴らしい恵みである。そうやって私たちがキリストへの信仰を守り通してこの人生を生き抜いていく時に、イエス様は私たちを勝利を得るものとしてくださる。そしてやがて私たちはイエス様と共にこの世界を治めるものとして永遠に生きるものとなっていくのだ。このことをイエス様はこのティアテラの教会の人々にこの手紙を通してですね、語られた。それはちょうど今日生きる私たちに向かってのメッセージでもあると言ってよろしいんだろうと思います。勝利を得るものとしての生涯、その信仰の生涯をですね、お互い全うしていくものでありたいと思います。一言お祈りをいたします。恵みに富む天の父なる神様、ありがとうございます。今日もこうして共に集い、あなたを礼拝し、何よりもあなたの御言葉をいただいて、新たな力とし、慰めとし、励ましとし、戒めとすることができたことを心からありがとうございます。ティアテラの教会は素晴らしい健全な教会でした。愛に富み、信仰に富み、そして奉仕と忍耐に富む教会として、イエス様はもろ手を挙げてこの教会を喜び、そのクリスチャンたちを本当に祝福してくださった。しかし一方で弱さもあったこともはっきりと示されました。偶像崇拝や世俗化に対して甘い考え、甘い態度でいた。そのことが教会全体に悪影響を及ぼしつつあった。イエス様はそのことをはっきりと指し示すことで、この教会を、またクリスチャンたち一人一人を堕落から悪から汚れから守ろうとしてくださっていたことを深く覚えます。神様、今も同じだと思います。私たちにもあなたはこのティラティアに与えられた、メッセージと同じメッセージを語りかけてくださっているように思います。神様、この私たちが生きているこの世界も、この国も、この時代も同じように世俗化の時代であり、この世は本当に神から遠くかけ離れたそういう世であって、その世に私たちが生きているものとして影響を受けていくものであることを深く覚えます。だからこそ神様、こうして私たちは毎週この場に集い、主を礼拝することで自分たちの歩むべき道を確認しています。また日々の生活の中で御言葉を学び、主の前に祈る中で自分の道をしっかりと確認しています。どうか神様、この教会に集うお一人お一人がいつでもしっかりとイエス様に結ばれて、この世俗化と言われる世の中にあっても力強く信仰の生涯を、純粋なイエス様への愛と信頼の生涯を全うしていくことができるように助けてください。そしてどうぞ素晴らしい勝利を得るものとしての人生を力強く、確信を持って、喜びを持って、愛を持って歩み続けていくことができますように。願わくはどうぞこの教会につながる一人一人、またそのご家庭が あなたの豊かな愛と恵みに満たされますように、また祝福に満たされますように、さまざまな問題や欠けがあったとしても主が導き守ってくださって、その問題を解決し、その欠けを満たしてくださって、あなたの恵みと祝福に満ち溢れて歩み行くことができるように助けてください。この1週間もイエス様としっかり結ばれて歩む喜びあふれる日々であることができますように、あなたに期待します。あなたの素晴らしい御業を一人一人のうちに行ってください。仰ぎ願わくは、私たちの主イエスキリスト様の恵み、父なる神様の大いなる愛、聖霊にある親しき愛の交わりとが、グレースチャペルに集うすべての愛する方々お一人お一人の上に、またそのご家庭の上に豊かに豊かに常しえまでもありますように、我らの主救い主イエスキリストの御名により祝福しお祈りします。アーメン。